国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
リスナーの皆さん、
明けましておめでとうございます。
よし大輝、今年一発目の放送だから張り切っていくよ。
オッケー、張り切っていこう。
あれ、大輝じゃない？
今日は大輝くんの代わりにディレクターの鈴木貴博がパーソナリティを務めます。
え、どうして？
大輝が胃腸風邪で今日はお休みだからです。
新年早々、これはみんなで説教だな。
まあ今日は今年最初の回、いいスタートを切れるよう頑張ろうよ。
そうだね、気合い入れていこう。じゃあ番組紹介していきます。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム陳さんからの質問です。私は中国人ですが、先日アルバイトを深夜に終え、終電に乗るために急いでいたところ、警察官に突然職務質問をされました。終電で急いでいると告げたのに職務質問が続き、結局終電に乗れませんでした。もちろん僕は犯罪も何もしていないので職務質問は終わりましたが、終電に乗れなかったため結局歩いて帰ることになりました。もともとなぜ職務質問をされたかも分かりませんし、終電に乗れなかったので損をしました。その時はなんとなく警察官が怖くて直接文句を言えませんでしたが、今になると納得がいきません。こんな場合はどこに文句を言えばいいのですか。日本ではこれが当たり前ですか、という内容です。高平はどう思う？
今回の場合、誰を責めるべきなのかわからないよね。
うん、
でも職務質問で終電に乗り遅れたわけだし、順当に考えると警察に責任がありそうだけど、どうなんだろう、わかんないな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の安田和弘先生にお越しいただきました。安田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなのでしょうか。
はい、質問者は警察官の職務質問について文句があるということですね。
はい。
具体的には アルバイトが終わって終電の時間が迫っているのに警察官の職務質問にあったと。それで警察官に終電で急いでいると告げたのに質問が続き、終電を逃してしまい、結局歩いて帰る羽目になってしまったということのようです。犯罪をしたわけでもないのに職務質問を受け、歩いて帰らざるを得なくなってしまったということです。このような事情を聞くと文句を言いたくなる気持ちもわからないでもないですね。このような警察官の職務質問が法律的にどうなのかという点は後で説明することとしましょう。
はい。
質問の内容は2つあって、1つは職務質問に文句がある場合にどこに文句を言えばよいのかという点、もう一つは日本ではこれが当たり前なのかという点ですね。
はい。
まず1点目ですが、警察官の職務について文句がある場合にどこに言えばよいのかという質問です。この点については法律があります。警察法という法律です。該当する条文79条ですが、次のような規定が置かれています。都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申し出をすることができる。ここでは、警察官の職務の執行について苦情があれば、都道府県の公安委員会という組織に対して、苦情を言う必要があることが定められています。またその際には定められた手続きに従い文書で申し出をしなければならないということも定められています。
警察に対して苦情を言うことはできないのですか？
法律上は警察ではなく公安委員会という組織に対して苦情を言えるということになっています。ですので事実上警察に対して苦情を言うことはできますが、警察としては苦情に対して回答する法的な義務はないということになります。これに対して公安委員会に対する苦情であれば、先ほどの79条では都道府県公安委員会は申し出があれば誠実に処理をし、処理の結果を文書により申し出者に通知することが義務付けられていますので、苦情に対して回答する義務があるということになります。ですので苦情に対してちゃんとした回答をしてほしいということであれば、法律の手続きに従い公安委員会に対して苦情を言うことになります。一つ目の質問についての回答としては、公安委員会という組織に対して苦情を言うことができるということになります。
はい。
次に2つ目の質問は、日本ではこれが普通ですかということで、今回の質問者に行われた職務質問は普通のことなのかということですね。
はい。
この点についてはそもそも職務質問って何だろうということを考える必要があります。職務質問を受けたことはありますか？
一度だけ岐阜駅の周辺で友達と歩いている時にされたことがありますね。
そもそも何も悪いことをしていないのに職務質問をされることもあると思うのですが、警察官は何を根拠に職務質問をしているんですか？
はい。職務質問の根拠は法律に定めがありまして、警察官職務執行法の第2条が根拠となります。当該規定を読みますと、警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるもの、またはすでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる、その他にも場合によっては任意同行と言いますが警察署まで任意に同行を求めることもできるといったことも規定されております。先ほどの要件は簡単に言えば、不審事由があれば職務質問ができるということになっているわけです。そうすると何もやましいことがないのに職務質問を受けた経験がある方の中には、私のどこが不審なんだと思われる方もおられるのかと思います。ただ 警察官もこれまでの経験や知識など警察官が持っている情報をもとに職務質問をしているというのが現状だと思われます。今回の件で言えば深夜に歩いていたということで犯罪が頻発している場所なのかどうかといった事情や歩いている時の服装また様子などを総合的に勘案して職務質問が行われたということだと思います。今回の職務質問が法的に問題があると言えるかと言われればケースバイケースだとは思いますが法的に問題があると判断することはなかなか難しいのではないかと思います。警察官は社会の安全を守るため日本の法律に従って職務を行っていますのでケースバイケースだとは思いますが今回のようなことはそれなりにあることなのかもしれません。
本日は岐阜県弁護士会所属の安田先生にご回答いただきました。安田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい。
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか。
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるがさ、
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリ
ー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知ってもっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて今回紹介させていただくのは朝日大学から北東へ 1.5km 徒歩18分のところにある丸見亭さんです。高弘はこの店知ってる？
いや初めて聞いた。丸見亭さんは何のお店なの？
お食事どころって感じの店だよ。
なんかアバウトな紹介だな。
確かに自分も行っていて思ったけど、でもお蕎麦があったりお好み焼きがあったりいろんなものが置いてあるからジャンル分けが難しかったんだよね。
ああそういうことか。まあ今聞いた感じでは和風なメニューが多いのかな。
まあそうだね。あとお酒も置いてあるから飲み屋のような雰囲気もあるんだよ。
へえそうなんだ。
うん。ではそんな様々な魅力が詰まった丸見亭さんをご紹介します。
よろしくお願いします。
丸見亭さんは国道21号線沿いにあるお店です。オープンしたのが平成8年と長くこの地で営業されています。
平成8年。へえ、16年以上前から営業されてるんだ。
うん、そういうこともあって店内はめっちゃいい雰囲気なんだよね。カウンター席が6席、 座敷のテーブル席が3席と広くはないんですが、庶民的な雰囲気で居心地がいいんだよね。
そうなんだ。居心地がいいとついつい寄りたくなりそうだな。
うん。丸見亭さんは旦那さんとおかみさんが切り盛りしてるんだけど、2人とも気さくな方だったから温かい雰囲気なんだよね。常連さんも多いみたいで店内は賑やかだったよ。
へえ、聞いてるんだとなんだかいいね。そういえばマキちゃんは丸見亭さんで何を食べたの？
僕は天うどん定食をいただきました。
天うどん？
うん、かき揚げが乗ったうどんのことだよ。これには丸見亭さんのこだわりがあるよ。
へえ、と言いますと？
まずこのかき揚げは桜エビを使用したものなんだけど、その桜エビは駿河湾から直送したものを使っているんです。
へえ、その響きだけで美味しそうに感じるな。
そうだよね。そういう桜エビをふんだんに使用したかき揚げだから香りがすごい。食べた瞬間に油で揚げられた桜エビの香ばしい香りが口の中に広がります。
うわあ、よだれが垂れそう。
またお惣菜コーナーにあるようなものと比べて大きくて結構厚みもあるから食べ応えがあったよ。
お腹が減ってきたぞ。
そしてこのかき揚げはドンとめっちゃ合うんだよね。もちろん出来たてのかき揚げはサクサクしてて美味しいんだけど、時間が経ってうどんのつゆが染み込んだものも美味しかったよ。
あ、そうなんだ。僕はサクサクしてる方が好きかな。
いや、丸見亭さんの天うどん食べたら高弘もきっと変わるよ。
そんなに美味しいんだ。
うん。うどんのつゆは鰹節メインのシンプルなものなんだけど、時間が経つにつれかき揚げが溶き出してきてつゆと絡んでくるから味がだんだんと変わってくるんだよね。
へえ、それは美味しそうだな。
うん。つゆがまろやかになるし深みも出てくるよ。また桜エビの風味も全体に広がってますます美味しくなります。もうそうなったら箸が止まらないんだよね。
それはすごいな。
うん。またこの天うどん定食には冷ややっこ、小鉢、ご飯もついてくるので量を見ても大満足だったよ。
よし、決めた。丸見亭さんに行ったら絶対天うどん定食食べよう。
ぜひ食べてください。皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水星シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。では改めまして、明けましておめでとうございます。今年も法学セミナーをよろしくお願いしますって言っても僕のコーナーじゃないんだけどね。
まあまあ、
マキちゃんもよろしくね。
お願いします。
では代理になりますが頑張っていきたいと思います。今日は前のセミナーで予告した通り、実行行為の意義と不作為反論をやっていきたいと思います。
はい。
ではまず、実行行為とは特定の構成要件に該当する現実的危険性を有する行為と定義されていて、ここでいう実行行為の有する危険性をどの程度のものとして理解するかについては、法益への具体的危険行為であると解するのが通説的な見解だと言われているよ。でも通説は実行行為を法益への具体的危険行為と理解したことによって、まだ具体的危険が存在しない事態に具体的危険を認めざるを得ず、一貫した帰結を導くとの批判もあります。このような事態になるのは、実行行為と法益への具体的危険行為との同時存在を必要とすることに原因があります。しかし同時存在する必要はなく、両者は規範上区別されればそれで良いのではないかと見解が存在します。
なるほど。
それでは次に不作為反論に入っていくね。ここで出てくるのが
作違反と不作違反。でもまずは具体的な法律を例に出してから説明するね。
はい。
まず殺人罪、これは人を殺すことに対して刑罰を科して禁止しています。つまり人を殺すなということで、何々するなという禁止令なわけです。これが作違反。積極的な身体の動作によって何々するなという禁止令に違反する犯罪です。次に不退去罪、これは退去しないことに対して刑罰を科して禁止しています。つまり要求を受けたら退去せよということで、何々せよという命令なのです。これが不作違反に該当します。何々しないという消極的な身体の動作によって何々せよという構成要件の内容たる命令に違反する犯罪なのです。
ちなみにこれ前にやったよね。
よく覚えてるね。このところは以前に行為の客観目による分類のとこでやったことがあるよ。だから次は申請不作違反と不申請不作違反のことを詳しくやっていくよ。
うん。
まずはおさらい。申請不作違反とは、構成要件的行為が不作為の形で規定されたものを言い、例としては不退去罪などが挙げられます。要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しなかったものは、というように不作為の形で規定されています。次に不申請不作違反とは、構成要件的行為が行為の形で規定されたものを不作為行為の形で実現することを言います。例えば母親がまだ幼い我が子に1歳の食べ物を与えず餓死させた場合、不作為による殺人罪が成立するんだ。
これは確か母親がちゃんと育てていれば餓死せずに済んだものを、あえて結果発生を阻止するための行為を行わなかったから殺人罪に問われたんだよね。
そうそう。ただこれらには実行行為のどこで言ったように様々な問題点があるんだ。次回のセミナーでは大輝くんがその問題点について詳しくかつ分かりやすく説明してくれると思います。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。
朝日ナウのコーナーです。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報は小学校、中学校、高等学校などの学校の先生方、そして児童生徒の皆さんへの情報です。今回また繰り返しになりますが、締め切りが今月15日と迫っておりますので、法教育教材コンクールと法教育作文コンクールのご案内をさせていただきます。今年で4回目になりますが、今年度も学校の先生方や将来学校の先生になることを希望している学生を対象とした法教育教材コンクールを実施しています。また法教育教材コンクールは法教育を実施する側の方々を対象とするのに対して、法教育を受けた側として学校の児童生徒を対象とした法教育に関する作文コンクールを昨年度に引き続き実施します。まず法教育教材コンクールですが、これは岐阜法教育研究会、岐阜県弁護士会、新聞社、テレビ局のご協力のもと、学校において法教育を取り扱う授業で活用するための効果的な教材、法教育に関する教材を提案していただき、優秀な作品については広く教育界で普及するための支援を行うことにより、学校教育における法教育の推進を図ろうとするものです。法教育に関する教材とは、ルール作りに関する学習、ルールに基づいてトラブルを解決する学習、法の意味や本質を学ぶ学習など、法に関する学習を取り扱う教材のことを指します。応募資格は学校の先生方や将来学校の先生を目指している大学生、大学院生であることが条件となります。申し込み方法は本件コンクール所定の様式に法教育に関する教材とその教材を活用する学習指導案を添えて、朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。
次に法教育に関する作文コンクールですが、これは新しい学校教育で
法教育を取り扱う内容が充実されたことを受け、児童・生徒に対する法教育を効果的に行うために、この作文を通じて法教育を受けた側として、児童・生徒が法教育に対してどのような印象を受け、またどのような考えを持ったか、そして法教育に何を求めるのかを的確に把握し、今後の学校教育における法教育のあり方を探求することを目的として実施するものです。課題はルールや法教育に関する授業、例えば体育の授業でルールを学んだり、法を使ってトラブルを解決するための授業など、あるいは地域社会の交通教室や法教育に関する講演会などを受け、感じたことを、学んだことを作文にまとめていただくことです。応募資格は小学生、中学生、高校生であればどなたでも結構です。申し込み方法としては、本件コンクール所定の申し込み表に法教育に関する作文を添えて、朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。いずれのコンクールも応募締め切りは2013年1月15日必着となっています。応募された教材や作文については、厳正な審査の上、優秀な作品については表彰を行います。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課法教育担当です。本日は学校の先生と児童・生徒向けの情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
そういえば、まきちゃんは新年の抱負とかあるの？
もちろん、去年は意気込みがあるけど具体的に残せものは少なかったって印象があるから、今年は理想を実現できるように自分を高めていきたいって思ってる。
へえ、すごいな。
うん、高平どう？
僕もちゃんとあるよ。去年はやることなすことが遅かったから、今年は次へ次へとやれるくらい早め早めの行動を心がけたいと思ってます。
あ、そうなんだ。お互い頑張らないとね。
そうだね。目標だけで終わらないように今年は気持ちを引き締めていこう。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/。
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは、新年いいスタートが切れたマキと、
急遽代理を務めることになって大慌ての鈴木でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。